FM 一の宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一の宮市長をお招きして、広報2月号の第7次総合計画の実施状況を報告しますについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
秋から冬にかけて落ち着きを見せていた新型コロナですが、年始から一気に拡大し、第6波が猛烈な勢いで拡大していますね。
はい、昨年11月は1ヶ月で4名の陽性者、12月に入っても27日までは全く新規感染者が確認されませんでしたけれども、まあ、新年年明けてこれ以降は連日のように多くの感染者が発生しておりまして、今爆発的な勢いで広がっているという状況にあります。
まあ、そんな状況の中、3回目のワクチン接種が呼びかけられています。2回目を打ってから8ヶ月の間隔を6ヶ月に短くするとか、いろんな情報が飛び交っていて混乱している方もいらっしゃるようです。
一宮市では3回目のワクチン接種について、日程を前倒しにして高齢者に対応しております。国や県からは8ヶ月でなく6ヶ月に前倒しと言われておりますけれど、急に前倒しして大量に接種券を発送すると、去年のような予約を取る際の大混乱を招きかねません。
はい、
今は2回目を打ってからおおむね6ヶ月半をめどに届くように接種券をだいたい週ごとに発送しております。今回の変異株オミクロンは軽症が多いとは言われますが、やはり心配な方などぜひ3回目の接種をご検討ください。
マスクを外して生活できる日が来るまでまだしばらくかかりそうですが、感染防止対策を徹底して一日も早い収束を願っています。さて、本日の話題、総合計画について教えてください。
はい、総合計画は一宮市のまちづくりの方向性を定めた市の政策で最も基本となる大切な計画です。遡りますと1965年もう昭和40年に初代の総合計画が作られて、現在は第7次ということで、2027年令和9年度がゴールになっています。今回はその進捗状況をお知らせいたします。
総合計画には柱となる5つのプランと、これを実現するための2つのマネージメントと呼ばれる都市経営の考え方が定められています。このうち主なものを私から順に紹介し、中野市長からその実施状況を教えていただきたいと思います。
はい、去年までの成果の振り返りになりますが、よろしくお願いいたします。
それでは最初のプラン、健やかに生きるの項目からお願いします。ここでは安心して子育てができる環境の整備や障害者福祉の充実を図ることなどがございます。これまでの取り組み状況についてお聞かせください。
昨年4月から一宮市保健所を設置し、新型コロナの最前線で市民の皆さんの命と健康を守っています。またコロナ禍での子育て支援として、所得制限によって国の給付金お子様1人10万円の対象から外れてしまったご家庭には一宮市独自で同額を支給します。そして身体や精神の障害や生活困窮など複合的な相談にスピーディーな対応ができるよう福祉総合相談室も設置しました。今後も誰もが健やかに過ごせるまちづくりに取り組んでまいります。
ありがとうございます。続きまして、2番目のプラン、快適に暮らすの項目では、水と緑を生かしたまちづくりや歩行者や自転車が安全に通行できる交通環境の整備などがございます。こちらの取り組み状況はいかがでしょうか。
木曽川の水辺の豊かな自然環境を生かすためのプロジェクト、水ベリング138を進めており、現在は富田山公園やサイクリングロードの整備を行っています。また自転車レーンを塗装したり、生活道路にはハンプと呼ばれる段差を設置して、自動車がスピードを落とす仕組みを取り入れたりすることで、歩行者や自転車に優しい街づくりを進めています。
次に3番目の安全安心を高めるの項目に移りたいと思います。こちらでは自主防災力の向上を図ることや火災救急の体制強化を進めるなどの項目がございますが、 こちらの取り組み状況はいかがでしょうか。
はい、災害時に市の災害対策本部に集まる情報をインターネットの地図上に表示しています。例えば水浸しの道路を道路冠水と言いますが、早く正確にお伝えするために道路冠水情報の見える化を始めました。また中核市移行に伴い、尾張地方で初となる大規模災害に対応する高度救助隊スーパーレスキュー一宮を発足しました。引き続き誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。
続いて4番目の活力を生み出すの項目では、この地域の既存産業や次世代産業の支援の項目がございますが、どのような状況でしょうか。
コロナで冷えた地域経済を活性化させて、コロナに対応したキャッシュレス経済を推進するため、スマホ決済のポイント還元キャンペーンを行いました。スマホアプリで払うと 10% ポイントがつくキャンペーンを昨年2月、8月、12月と行いました。またお店などの3密対策を応援して、コロナ対策に必要な設備の導入費用を支援しました。
5番目のプラン、未来の人材を育てるという項目についてお尋ねいたします。
はい、ギガスクール構想の推進に取り組みました。学校でのインターネット回線を整備したり、教員の ICT 指導力の向上を図ったりしています。経済産業省が行う22歳以下のプログラミングコンテストで、昨年一昨年と2年連続で一宮市のプログラミング教育で育った生徒さんが優勝しました。とても誇らしいことです。一宮から将来のビル・ゲイツが出てくることも夢ではないと考えています。
素晴らしい結果ですね。はい、ありがとうございました。ここまで5つのプランをご紹介していただきました。最後にこの5つのプランを実行していくために、すべてに共通して基礎となる都市経営の考え方として定められたマネジメントについてお話をお伺いできますか。
昨年から居心地よく歩きたくなる街中とするために、街中ウォーカブル事業を行っています。歩行者が中心、人間を中心に据えて、住みたい街、訪れたい街として選ばれるようにシティプロモーションに取り組んでまいります。また現代社会はデジタルの活用が重要となっています。市役所内部の事務についても ICT 情報通信技術を積極的に活用して、市民の皆さんがデジタルで便利になったなと実感していただけるように、最先端技術への取り組みを引き続き進めてまいります。
本日は広報2月号の第7次総合計画の実施状況を報告しますについてお話をお伺いしてまいりました。中野市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。